レクサスの今を伝えるメディア、レクサスニュースの記事を音声で紹介します。 LM 世界初公開、上海モーターショー現地レポート。2023年4月26日のレクサスニュース記事より、情報は公開当時のものです。こだわりのポイントは走り。上海モーターショーでワールドプレミアされた新型 LM。 この車についてプレスカンファレンス終了後に、レクサスインターナショナルプレジデントの渡辺隆と横尾高見チーフエンジニアの2人に会場で話を聞いた。多目的車を意味する MPV モデルとなる LM で一番こだわったポイントは走りだったと渡辺プレジデントは話す。快適な移動空間を実現するための車作りは、 SUV、セダン、スポーツカー、LM のような MPV でも実は変わらず、素性を鍛えることが大切です。この車でも他の車と同様に、レクサスがやってきた素性を鍛えることを徹底的にやり続けました。レクサスの DNA として、全ての商品で乗ってタイヤが転がり出した瞬間に、あ、レクサスだねと感じられる。このフィーリングを常に大切にしたいと考えています。 MPV でショーファーとなると、自分で運転する車ではなく送迎してもらう車とイメージがあると思いますが、後部座席に乗るお客様だけではなく、ドライバーとしても車を楽しめるようになっています。全ての乗員に新しい価値を提供する新しい MPV、 それがレクサスの LM が実現したかった価値です。リアからしっかりと駆動力も感じられます。加速も減速も RG や RX と同様のダイレクト4という電動化で鍛えたシステムを使用して、姿勢制御もリアの正駆動力配分を使用した姿勢コントロールもやっています。レクサスがずっとこだわってきたレクサスドライビングシグネチャーによる、どの車に乗っても同じ乗り味、それを愚直に作り込み続ける。横尾チーフエンジニアが LM でもこだわって開発した部分になります。そんなことできるの？って最初はみんな思っていましたが、かなりいいレベルで見事に実現してくれたと思っています。 MPV を感じさせない走り。この LM の走りについて渡辺プレジデントは、レーシングドライバーで RG の走り磨きにも関わった佐々木正弘選手と LM でテストコースを走った際の会話を教えてくれた。正直自分も LM の走りに驚きを感じているし、佐々木選手も LM の走りは MPV じゃないねと自分と同じ感想でした。渡辺プレジデントはこう続ける。他のレクサスと同じテイストで自分の思った通りに車が反応してくれる。アクセルのレスポンスもしっかりとドライバーの意図を汲み取って車が応えてくれる。そういう MPV に仕上がりました。レクサスとして出していく車はボディサイズや形は関係なく、共通の乗り味、ステアリングフィール、ドライバビリティは変わらず、同じテイスト、同じ性能を目指して車作りを続ける。これは徹底してこれからもやり続けていきたいと思っています。この走りを実現させるため、チームを主導したチーフエンジニアの横尾は語る。 LM はショーファードリブンとして乗られる方も多いとは思います。後部座席に乗る方が快適に過ごすためにも、マスタードライバーでもある豊田章男会長が、レクサスでこだわってきた対話のできる走りが大事だということが分かり、走りを重視して開発をしました。レクサスのネクストチャプターの車作りとして取り組んでいることを、素性の刷新という言葉を使っていますが、これはいかに体幹を鍛えるかを表しています。ボディがしっかりしていると足回りが動くようになります。足がショックをしっかりと吸収させるためにボディをしっかりと作り込んでいます。さらに LM でもダイレクト4のテクノロジーが活かされているという。 横尾チーフエンジニアは、駆動力のコントロールはスポーティーに走る時にも効果がありますが、トルクをどのタイヤにかけるかによって姿勢が制御できます。このトルクのオンオフを後部座席にお乗りの方にも姿勢の変化が起こらないようにするためにダイレクト4を使っていますと話す。機能に根ざしたスピンドルボディ、そして外観のデザインもネクストチャプターの車として RG、RX に続きスピンドルボディが採用された。このデザインについて渡辺プレジデントは話す。レクサスのデザインは造形を一つの塊と捉えて、その中に機能性を持たせるということにこだわって開発をしています。今まではグリルの形でスピンドルを表現していたものを、ボディ全体の流れの中でスピンドルの造形を表現しました。 MPV ですが、低い位置に軸を持たせて、その軸からタイヤが踏ん張っている、そのような機能をデザインしています。横尾チーフエンジニアも続ける。次世代レクサスのデザイン、スピンドルボディ、これも機能に根ざしています。大きな車両を安定させるために空気をきれいに流さなければなりません。そのためにはグリルの枠をなくし、縦方向に空気がきれいに流れることが実は重要な要素です。移動の時間を価値ある時間に変えるため。また内装に目を向けると、素の自分に戻れるための空間作りが徹底されている。内装についても渡辺プレジデントに聞いてみた。コンセプトはラグジュアリームーバーです。リアシートは大型モニターを備え、パーテーションで前の席と区切ることができる完全なプライベート空間となっています。このような車を選ばれるお客様は、移動の時間でさえもどういった価値に変えられるか、時間をどう使うかにとてもこだわられています。そのようなお客様に、車内でお仕事をしたり、日常の喧騒から離れ、囲われた空間の中で自分の時間を豊かに、心地よく安らぎを体験できる空間作りを目指しました。リアシートの周辺にはマイクを入れて音声コントロールを使用した快適性にもこだわりました。このようなデバイスを使用して新しい価値を提供していくことは、車のモデルに限らずレクサスとして取り組み、これからも実際の商品に織り込んでいきます。リア空間で目を引くのは、フロントシートとリアシートの間に設置された大型モニターだ。このモニターについて横尾チーフエンジニアは説明する。リアのモニターは48インチあります。この使い方は、一つの大きな画面としてご使用いただくだけではなく、左右に分割して片側でオンライン会議をし、もう一方で資料を出すような使い方が可能です。 Wi-Fi でもつながりますし、HDMI ケーブルを使用しても接続できます。内装のコンセプトは、素に戻れる移動空間となっていますと横尾チーフエンジニアは語る。真ん中には冷蔵庫、後部座席の前方には小さなバッグが収納できるようになっています。この収納は、土足が嫌という方には靴を脱いで置いてもらうこともできます。シートのリクライニングは、センターコンソールのタッチ画面のコントローラーからいろいろなモードを選んでいただくことが可能です。左右に分割されたルーフシェードは、それぞれ開閉ができます。お客様にいかに快適に過ごしていただけるかを突き詰めると、いろいろなことを考え始めますが、そこが嫌味にならないようにこだわりました。渡辺プレジデントは LM の説明をこう締めくくった。LM は後部座席に乗っているお客様だけではなく、ドライバーも疲れにくく安心して運転ができる。後部座席に乗られている方から、運転が上手くなったんじゃないと言ってもらえる車に仕上がっています。レクサスらしいラグジュアリーを体験できる車として、今回の開発ではグローバルに展開できるモデルにしました。 日本でもヨーロッパでも導入します。豊田章男会長からもずっと言われている、本物を知る人が最後にたどり着くブランドがレクサスです。我々は車を作っている。レクサスというブランドを価値として提供している。その価値、車作りはこれからもどんな時代になってもレクサスの大きな魅力として守り続けていきたいと思っています。そこに価値を感じていただけるお客様に最後にレクサスを選んでいただけるブランドになっていきたいと思っています。
レクサスニュース。